カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、タカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモンの坂井の上野です。
ケアマネージャーの久保です。
ケアマネージャーの久保さん、
まだケアマネージャーになります。
どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、またちょっと産業振興センターの方にですね収録させてもらってましてですね、
はい、
素晴らしい方がゲストにお越しいただいて、
来てくださるとはって感じですよね、はい、今日は堺市消防局救急部救急課長の堀英二さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あのこれ堺市がね、はい、めちゃくちゃいいことしてて、
はい、
あの街角 AED で、あと結構ゴロいいですよね、はい、あの響きが
街角
AED っていう形でやってて、
はい、
ちょっとその辺やっぱりみんなにぜひ知ってほしいなということで、
はい、
ゲストをお越しいただいております。
はい、
はい、そしたらですね、あの簡単にですね自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。堺市消防局の救急課長の堀と申します。はい、本日はまずこのような機会与えていただきまして、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すみません、自己紹介ということなんですが、
はい、
まず現在、まあ、年齢は48歳でございまして、
はい、
まあ、ちょうど30年前の平成5年ですね、
はいはい、
まあ、10月にあの堺市の消防局の方に、はいはい、まあ、当時は堺市高石市消防組合という名前でしたけども、
はい、
そこに入局をいたしました。
はい
はい、で当時の、まあ、日本の救急医療というのはですね、はい、まあ、欧米に比べてやはり遅れてると言われている時代でございまして、
は
い、
なるほど、
はい、平成3年に、はい、まあ、救急救命制度ができたということもありまして、
はい、
まあ、人の命を救える救急救命士になりたいと、まあ、そんな思いで、
はい、
消防局に入局をいたしました。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、消防に入りますと、
はい、
まずはまあ全員消防学校っていうところに入校するんですね。
はい、
でそこで半年間厳しい教育を受けまして、はい、
めちゃくちゃ厳しかったです。
めちゃめちゃ厳しいですね。
はいはい、
でそこで半年後に、はい、まあ、消防署に配属をされまして、
はい、
まあ、消防隊いわゆる火消しですよね。
は
い、まあ、そんな業務を行いながら、
はい、
まあ、その後、まあ、平成9年に救急隊員の資格を取得いたしまして、
はい、
でまた一定の実務経験を積んだ後に、
積んだと、
はい、で平成14年に救急救命九州研修所というところでまた半年間ですね、
はい、
今度は、はい、あの救急救命に関する専門的な教育を受けまして、
はい、
で翌平成15年に国家試験に合格しまして、はい、まあ、救急救命士に、
はい、救急救命士
なりました。
はいはい、
まあ、現在の職、まあ、3年前の令和3年の4月からついておりますけども、
はい、
まあ、主にまあ消防局管内、まあ、管内と申しますのは堺市と、
はい、
まあ、消防の事務委託を受けておりますので高石市と大阪狭山市、
はいはい、
もうこの3市全体の救急体制、
はい、
まあ、運用についてですね、
はい、
まあ、統括をさせていただいております。
なるほど、
まあ、はい、この3年間はですね、
はい、
まあ、新型コロナウイルス感染症患者の救急対応で、
まあ、騒がれ
て、そうですね、はい、まあ、119番通報に対しましてですね、
はい、
まあ、救急車が足らないと、
は
い、まあ、いったこんなケースが発生しないように、
はい、
まあ、救急体制を強化整備してまいりました。
はい、
あ、また本日お話をさせていただくところなんですけども、街角エリアにつきましても、
はいはい、
まあ、継続して、まあ、推進をしてきましたので本日はどうぞよろしくお願いいたします。は
い
は
い、よろしくお願いします。じゃあ今日はで街角 AED ということなんですけど、
はい、
これね、そもそもね AED って僕らよく聞いて、うん、あ、あれやなって、ね、分かるんですけど、そもそも AED って何やっていうのを教えてもらってもいいですか。
分かりました。
はい、
まあ、AED っていうのはですね、はい、まあ、日本語に直しますと自動体外式除細動器っていう、
除細動器
っていう機械なんですけども、
はいはいはい、
まあ、要は簡単に言うと電気ショックできる機械ということでですね、まあ、胸にですね、
はい、
まあ、意識のない患者さん、
はい、
呼吸がない患者さんにパッドをですね、
はい、
まあ、貼りましてですね、
はい、
まあ、機械が自動的にですね、はい、この人は、はい、まあ、心臓が止まってるんか、はい、 はい、電気ショックが必要なんかどうかっていうのを自動的に解析してくれるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、はい、それで電気ショックが必要であれば、はい、まあ、ショックボタンを押してください、離れてくださいっていうことを伝えますので、はいはい、まあ、音声の指示に従って操作をするだけでですね、はい、まあ、簡単に電気ショックができるということです、はい、この電気ショックを早期にすることによってですね、はい、まあ、人の命が逆的に救われるという可能性が高いと言われている機械でして、はい、日本では平成16年の7月からですね、はいはい、ちょうど19年ほど前になりますけども、はい、そこからですね、はい、まあ、それまでは医師、はい、あるいは救急救命士しか使えなかったんですけども、はい、一般市民の方もですね、はい、特に何の講習を受けなくてもですね、はい、まあ、この電気ショックができるということで、
法改正みたいなのが、
そうですね、あの、はい、使えるということになりましてですね、はい、あの街中にもですね、うん、はい、AED って表示されてですね、まあ、置いてるというところになっております、
は
い、
そうですか、はい、あのよくドラマで言うあの、ね、亡くなる前に医者がドーンってやるような、まあ、あんなの簡易版みたいなイメージです。
そうですね、
幼稚な表現、
まあ、あの先生がされてるのは実際波形を見てですね、
はい、
で必要なタイミングでドンってやる、そこ、そのところタイミングが、はい、まあ、皆さん分かりませんの で、
は
い、
そ、 でね、
それで自動的に波形を解析して、はい、まあ、やるということです、はいはい、ただその時に離れてないとですね感電する可能性ありますので、はい、
す
ね、ちゃんと機械の方がですね離れてくださいと、はい、いうような音声もちゃんと流れるようになっております。
指示に従ってですね。
そうですね、
はい、なるほど。そう、再動やからなんかこうビリッと心臓を震わすみたいなことなんですかね。
そうですね、まあ、実際おっしゃる通り、はいはいはい、電気ショックが必要な患者さんというのは心臓が細かく震えているような状態なんですね、
はいはい、
でそれをショックを与えて一度心臓の、まあ、その震えを止めるんですね、
はい、止めて
止める、再動を止めると、はいはい、ですので除細動っていう、除く細動という名前になってるんですね、
はい、
で一旦止めてリセットするというような感覚です、はいはい、そしたらもう一回整列してちゃんとですね、はい、元のきちんとした動きになる可能性があるということなんですね、
は
い、
なんか交通整理してるみたいな感じですか。
そうですね、考え的にはそういった感じで、はい、まあ、わーっと言って整列みたいな感じできちっとなれば、はい、もう一回動き出す可能性があるということで、
なるほど、
まあ、心臓突然死って言われるですね、はいはい、まあ、急性心筋梗塞であったりとか、はい、こういう心臓が原因で、まあ、心肺停止に急に、はい、今まで喋ってたのに胸を押さえて急に倒れる方っておられますけども、はいはい、こういった患者さんには電気ショックっていうのが非常に有効で、
はい、
まあ、ただ電気ショックいつまでもできるんではなくてですね、
はい、
まあ、1分だいたい遅れるごとに約救命率っていうのは 10% 低下すると言われておりますので、早い、まあ、AED のパッドの装着、そして必要に応じて電気ショックのボタンを押すっていうことが非常に大事になってきます。
なるほど、そうですか、よくわかりました、
解析してくれてるとは知りませんでした、
わ、はい、ね、かりやすい説明いただいて、ね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
その AED ですね、あの各所にこうなんかそういう表示があっていろいろ見かけるようになったんですけど、それにこう街角がついちゃったんですけども、ね、これが街角 AED っていうのは一体どういうもんかっていうのを教えていただけますでしょうか。
はい、当消防局が進めている街角 AED というのはですね、はい、まあ、正式な事業名としては街角救急ステーション事業というふうな名前にしておりますが、まあ、分かりやすいので街角 AED というふうに呼んでおります、
はい、
まあ、これはですね、はい、AED いろいろいっぱい設置されているわけなんですけども、
はい、
まあ、市内を設置している施設の協力を得ましてですね、
はい、
で AED の設置情報、例えば施設の AED は何階に置いているのかとか、
あ
るいはいつ、はいはいはい、何時から何時まで使えるんかとかですね、あ、まあ、鍵がかかってる場合もありますよね、
はい、
で、あと平日のみ使えるんかとか、土日も使えるんかとか、まあ、こんな AED の設置情報をですね、
はいはい、
まあ、消防局の方に申請してですね、
はい、
まあ、ご登録いただくというものでして、
はい、
まあ、いざという時にですね、まあ、救急車が到着する前に AED が倒れている方の元に届けまして、
はい、
まあ、早くですね電気ショックを行うことで救命率を向上させようという戦略的に考えた施策です。
なるほど、
はい、で、はい、登録した街角 AED につきましてはですね、
はい、
我々の堺市の消防局の消防指令センターと119番入るところですけども、
はい、
まあ、こちらで地図上にですねマップの方をプロットしておりますので、
はい、
まあ、119番通報時にですね心肺停止な患者さんやと分かった場合にはですね、
はい、
まあ、必要に応じてそのオペレーターの方からですね、まあ、通報者に近くで、まあ、使用可能な街角 AED の場所をですね、
はい、
伝えまして、で、まあ、例えば取りに行ってもらったりとかですね、
あ、
まあ、救急車が到着する前に AED が届く仕組み作りということで、はい、まあ、推進していると、こんな事業でございます。
そうですか、だからオフィスとかやったらね土日休みあったりとか、
そうです、
4階にあったらね 鍵どうすんねみたいな話とかね、
はい、
わざわざ行ってあ鍵開けへんかったわって言って帰ってきたらそれだけでものすごいね何分もかかっちゃいますし、
は
い、
そうですね、はい、ですので、はい、AED を活用するのはですね、うんまあ、おそらく119番通報を必ずするような患者さん、はい、いわゆる心肺停止の患者さんだと思いますので、はい、119番がかかる消防がですね、うん、この街中にある AED をですね、はい、把握しておくことっていうのは非常に重要なことというふうに考えておりまして、
はいはい、じゃあ実際に交通事故とかバーンとあったりとかあの高齢者の方が道端で倒れたとかあったらどんな流れになるのか具体的に教えていただけますでしょうか。
承知いたしました、はいまあ、火災や救助とか、まあ、交通事故とかいろいろございますけども、はいまあ、全てあのご存知の通り119番通報をいただくということです。で、携帯電話であっても、はい、消防本部の方にかかることになっております、
はい、
まず消防ですと、はい、火事ですか救急ですかというふうにまず絶対に聞きますので、
まあ、
どちらが必要かということを落ち着いて言っていただきたいなというふうに思います、
はい、
でそこからはですねまずは住所が分からなければですね、まあ、やはり現地に早く赴くことができませんので、はい、やはり住所をですね、まあ、しっかり分かってたら答えていただきたいなと思います、
はい、
ただ実際市民の方がですね、はいまあ、自分どこの住所やったら分かるけども、ね、ここ出先であったりとか何も分からないっていうところ多いと思いますんでね、はいはいまあ、その場合も落ち着いてですね、はい、例えば交差点があったら交差点の名前とか、
ああ、
まあ、建物に何か名前が表示されてたらですね、そういった困難が見えますと、はい、言った情報を言っていただけますと、まあ、オペレーターの方がちゃんとそこの横には何がありますかとか、まあ、場所を特定するように誘導していきますので、
誘導してくれること
ですね、はい、落ち着いてまず、はい、あの通報いただいたらなと思います、はい、ですね、ですので、はい、目標物っていうのを言っていただくのも一つかなと思いますね、
は
い、
なるほど、はい、
でそこからですね、例えば救急でしたら、まあ、いつからですね、はいまあ、どうしたんかと、はいいうところ、あるいは救急車を呼んだ、
はい、
普段と何が違うんかとかですね、
はい
まあ、あとは、まあはい、急に起こったのか、それとも、はいまあ、3日ぐらい前からなのかとか、まあ、こんな情報は、うん、言っていただけますとね、
はい、
あの出動する救急隊もですね、はいまあ、いろいろ、はい、想像しながらですね、
はい
まあ、あるいは機材とか必要な酸素とかですね、はいまあ、そんな準備しながら行きますので、はい、言っていただきたいなと。まあ、特に緊急性があります、はい、心肺停止に関わるような呼吸が止まりそうやとかですね、
はい
まあ、こういった患者さんかどうかっていうのは非常に重要なポイントですので、
はい、
特に見てほしいのが、まあ、意識がお話できるのか、
はい、
意識があるのかないのかというのは重要な情報ですので、
はい
まあ、これはしっかりあの見ていただけたらなと、はいまあ、返事するかどうかですね、はい、あとはまあ呼吸があるかないかというところが非常に重要な胸骨圧迫あるいは AED を使わないといけないかどうかのポイントになりますので、
はい
あ
はい
まあ、胸あるいはお腹ですよね、
はい
まあ、そういったところの上下の動きがあるか、はいゆっくり見ていただいてですね、はい、でやはり普段通りの呼吸がないって判断したら、うんはい、もう胸骨圧迫が必要やっていうふうになりますので、
はい
まあ、ここを伝えていただきたいなと思います。
はい、
でなぜそういうことを申し上げるかと申しますと、
はい、
重症とオペレーターが判断した場合はね救急隊だけではなくて、ま
あ、
実は消防車もですね
あ、
まあ、一緒に出動させることもあるんです。
必要であれば、
は
い、
要は救急隊というのは3名ですので、はい、それではマンパワーはなかなか難しいということで、はい、消防隊も救急隊の支援に当たるということで、はい、より早くですね、はい、対応できるような対応を取ってまして、
はい、
でまだ必要に応じてはドクターカーの方もですね、うんま
あ、
出動できる、
あ、
まあ、このような境はですね、
はい、
このような体制を取っておりますので、
はい
はい、そういった流れになりますね。
だからそういうのを手配するためにいろいろ聞いてはるっていうことを一般市民さんは分かっとかないと、はい、僕も電話したことあるんですけど、ね
はい、
なんか詰められてる感じするんですよ。 あれはどうですかこれはどうですか、いや知らんやん僕も親切でかけてるだけやのにみたいな気分になってくるんですけど、
なるほど、
そこまでしないとこう情報を集めて手配しないとみたいな、
そうですね、
知ってたら全然ちゃんと答えようっていうのはあるし、
で、まあ、実際聞いてる時にですね、うんはい、途中でよく通報者の方が、はい、まあ、そんなんええから早く、そんなんええから早く来てくださいってよく言われるんですよね。
昔、もうええから早く来てよみたいな、
これはまあ、 その時言われると思うんですけど、すで、はい、にもう出動する救急隊が出てますと、
そうそうそうそう、
だからもう出てますんで安心してください。
あれだったらめっちゃ安心するんですよ。ああよかった、あそこからやっと冷静になって、あのちゃんと言う、
冷静になるんです
か。なります、めっちゃなって、
はい、
あもう最初言ってください、あのもう出てますから。
そうです、
ね、あれでめっちゃハッと我に返って、
あそうなんですね、
あこうやって言うんです。
口頭指導って言いますけども、はいはい、実際に心肺蘇生とかですね、はいはいはい、あるいはうん、回復体位とかですね、いろんな応急処置もですね、うん、必要でしたら、はい、まあ、それはオペレーターの方が、まあ、口頭で説明もさせていただきますし、
ああ、そう
ですね、今スマートフォンでお持ちの方でしたら、はい、映像119っていうのもございますので、
はい、
まあ、実際にそういった画像をですね、はい、伝送してですね、はいはい、してもらって、我々が見て、はい、オペレーターの方が、うん、ああもうちょっとこちらですとかいう話とかですね、はい、あるいは映像をオペレーターの方が見てですね、はい、で車両台数をもうちょっと増やさなあかんのかとかですね、
はいはいはい、
まあ、こういったところもできるようにですね、う
ん、
はい、
その画を撮って送るんですか。
あ、そうですね、つなぐというような感じですね、カメラ機能といいますか、
は
い、
なるほど、はい、あ、もう動画見せながら、
そうですね、それでしてください。 で、はい、ですので、はい、もう一つテクニック的にはオペレーターが言うと思うんですけど、はい、スピーカーフォンにしてくださいって言います。そしたらタップしやすくなりますの で、
そうです
よね、はい、で心肺蘇生のやり方も、はい、まあ、それで分かりやすく、はい、まあ、手順をお伝えすることもできますの で、
そう
ですね、まず両手を開けないとなかなかね、
はい、ま
あ、動きもできないということもありますので、
そうしたらもうそれで救急車到着するまでに AED が必要やなっていうことであれば、どこどこにあるので取りに行ってくださいとこう指示いただい て、 っていう。
そうですね、はい、まあ、それも条件が揃わないとなかなか難しくてですね、はい、もし通報者が一人であった場合はですね、はい、やっぱり心肺蘇生、要は胸骨圧迫を優先しないといけませんので、はい、これをしないで AED を取りに行ってくださいっていうのは患者さんを、ね、何もしない形になりますので、はい、蘇生率が下がってしまいますので、はいはいはい、やはり複数人いてるとかですね、はい、あるいは近くといってもやっぱり100メートル以内じゃないとですね、はい、なかなか5分以内に AED を届けて電気ショックできるっていう状況はできませんので、
はい、
まあ、何でもかんでもその AED を取りに行ってくださいっていうわけではなくって、はい、まあ、目安的にはそれぐらいがまあ基本になりますね、はい、
あ、なるほど。なんか胸骨圧迫もね習ったりしましたけど、やっぱり実際ちょっと怖かったりするんですけど、
そうですね、
そこはもう指示通り
そうですね、勇気を持ってですね、はいはいはい、まあ、両手を重ねてですね、はい、胸の真ん中をですね、しっかり押していただきたいんですが、
はいはい、
まあ、やはり聞いてますと、やはり、うん、あ、それよりも本当に押していいのかとか、
そう
どれぐらい押していいのかとか、はいはい、まあ、怖いっていうところもあるかと思いますので、はいはい、まあ、消防局ではですね、はい、まあ、こういった、まあ、応急手当の講習会っていうのも、あ、はい、まあ、無料でですね開催しておりますのでですね、はいはいはい、まあ、ぜひ、まあ、機会があればですね、はいはい、まあ、いざという時のために、はい、応急手当講習をぜひ、ね、受けていただけたらなとも思います。
そうですね、力加減とかね、
そうですね、
分からないですからね、
はい、サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。